ヘブル人への手紙第11章1節から6節。御霊の実その7、誠実。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から証しされていたのです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
現在ガラテヤ人への手紙の中で書かれている御霊の実というものについて、順番にその内容を見ていっています。御霊の実というのは、神様が私たちの内側に作り上げてくださる9つの良い性質、これを表しています。その9つというのは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この9つなんですね。で、これを一つ一つその内容をこれまで見てまいりました。今日はその7番目、誠実と訳されているこの御霊の実について考えていきたいと思います。新改訳聖書とか新共同訳聖書という日本語訳では誠実と訳されています。口語訳聖書では忠実と訳されています。新約聖書がもともと書かれたのはギリシャ語で、このギリシャ語ではピスティスと言います。で、このピスティスという言葉には大きく2つの意味があります。今日はその2つをご紹介しながら、聖霊なる神様が私たち人間にどんな素晴らしい性質を与えてくださっているのかということを教わりたいと思います。それによって励ましをいただきたいなというふうに思います。まず1つ目、信頼に足る存在だということを保証するもの、これがピスティスという意味です。信頼って何でしょう。信頼というのは、相手がこれから先こんなふうに行動してくれるんじゃないだろうかと心から思って頼りにすること、こちらの期待通りにこの人はきっと行動してくれるに違いないと、そんなふうに思って頼りにすること、これを信頼と言います。例えば私たちは他の人に対してどういう期待を持っているかっていうと、この人はルールやマナーを守る人だとか、この人は約束したことはしっかり実行するはずだとか、この人は自分を守るための嘘はつかない。まあ人をね、守るための嘘っていうのもあるわけですが、自分の立場を守る、自分のプライドを守るために嘘をつく、まあそういうことはこの人はしない人だ、正直な人だ、そういう期待。あるいはこの人は私に対して絶対に悪いことをしない、それどころかこの人は良いことをしてくれるはずだという期待。あるいはこの人は言うことが守備一貫してる、 あるいはこの人に仕事を任せたら期待通りの結果を出してくれるはずだ。私たちはそういう期待をかけて必ずそうしてくれると信じています。すべての人にではなくて、ある特定の人に対して私たちは、あ、この人はルールを守るよな、この人は約束をしっかり果たすよな、この人はしっかり仕事を任せたら期待通りの結果を出してくれるよな、そういうふうに期待し頼ることが信頼という言葉の意味です。もちろん中には自己中心的な手前勝手な期待っていうのもあるんですよ。この人に頼んだらいくらでもお金貸してくれるはずだとかね、この上司はいくら遅刻したりしても叱ったりしないはずだとかいうような自分勝手な期待にいちいち応えてあげる必要はありませんね。全ての期待に応えなきゃいけないっていうことではなくて、先ほど申し上げたような真っ当な期待に基づく信頼というものは、個人的な人間関係や社会生活で必要不可欠のものです。信頼できない人と一緒に過ごしたり仕事をしたりするのは大変です。さっき言ったような期待ができない相手だっていうことですよね。例えばこの人は監視してないとルールや法律をすぐ破るとか、この人は約束しても簡単にそれを破ることがあるから当てにできないとか、この人はよく大事なところで嘘をつくとか、この人はしばしば私に意地悪な対応してくるとか、この人は言うことがその時の気分でコロコロ変わるとか、この人に仕事を任せてもおそらく期待通りの結果は出せないとか、そういう人と一緒に過ごしたり友達になったり仕事をしたりするというのは、私たちはちょっと勘弁願いたいところですよね。やはり信頼できる人と一緒にいたいし、信頼できる人と一緒に大切な仕事をしたいと私たちは思うはずです。この世は信頼関係で成り立っているわけです。私たちは他の人に信頼してもらえるような、そういう存在になりたいはずです。そして多くの人たちと一緒に信頼に基づく親密な関係を結んで、良いものを一緒に作り上げていく、そういう生産的な生き方をしたいと思うはずです。自分勝手に生きているとね、その時はいいんですけれども、みんなそういう人とは一緒にいたくありませんから、やがてそういう人は孤独になっていきます。大事なものを任せてくれなくなってしまいます。私たちは人として生きていく上で人から信頼される存在になるということが求められているわけです。ではどうしたら他の人に信頼してもらえるような、そんな確かな存在になることができるんでしょうか。いくら自分はあなたの信頼に応えますと誓ったとしても、それまでの言動が信用できないものだとすれば、そんな人のことを信頼することはできません。例えば何度も何度も浮気をしてきた恋人に、いや今度こそ君だけを愛する、もう浮気はしないと言われても、まともな精神状態の人ならどうせまた浮気をするだろうなと判断するはずです。まあ、中にはね、依存的な人もいましてね、それでもまた信じてしまうっていう人もいるんですけれども、そうやって同じことを繰り返す関係は生産的とは言えません。私たちが個人の人間関係でも社会生活でも人から信頼してもらって、多くの人たちと信頼に基づく良い関係を作り上げて、多くの良いものを一緒に作り上げていく生産的な生き方をするためには、信頼されるのにふさわしい言動を普段からしておく必要があります。それが私たちが信頼に足る存在だっていう保証になるわけですね。聖書も人から信頼してもらえるように、誠実な行動、正しい行い、 他の人たちに認められるような良い行動を目指すように、それをするようにということを勧めています。例えばピリピ人への手紙4章8節、最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。そのように進めているわけです。それによって私たちがこの地上で人から信頼され、生産的な生き方をすることができるようになるからです。過去のその人の行動を見て、他の人はその人が信頼できるか信頼できないかっていうことを判断するわけです。御霊の実の9つのリストの中で、誠実あるいは忠実と訳されているピスティスっていうこの言葉には、信頼に足る存在だという保証という意味があると申し上げました。この人は信頼できるよっていうことを保証するもの、これがピスティスという言葉の意味なんです。ということはピスティスがこの私に、また皆さんに与えられ、神様から与えられているっていうのは、人から信頼してもらえるだけの行動を普段からできるようにしていただいたってことなんです。神様が働くことによって私や皆さんの内側が作り変えられて、他の人が見て、ああこの人だったら信頼できるなって言っていただけるだけのふさわしい行動ができるようになった、そして今もなっているということなんです。これがピスティス、誠実の実が私たちの内側に与えられているという意味です。特にクリスチャンである私たちは、人間の信頼を獲得する生き方を目指すだけではなくて、私たちを作り、イエス様の命と引き換えに救ってくださり、今も神様の子供として守り導いてくださっている、その神様からの信頼に応える生き方を目指さなければなりません。私たちは人から信頼される存在になるとともに、神様の信頼に応える生き方、これを目指していく必要があります。ここで重要なことは、神様の信頼に応えるという抽象的な言い方にとどまらないということです。それって具体的にどういう行動なんだろう。神様は具体的にこの私にどういう行動をすることを望んでいらっしゃるんだろうか。それを考えて実際に実行することです。今回の皆さんと一緒に読んだヘブル人への手紙の11章の中にもその例が挙げられています。カインとアベルの物語ですね。4節をもう一回見てください。ヘブル人への手紙4章の4節の言葉です。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。このように書かれていますね。この時代、まあこのカインとアベルっていうのは人間、最初の人間であるアダムとエヴァの息子たちです。カインが長男、アベルが次男です。で、この時代、神様に捧げ物をする場合には、血の犠牲というものを捧げる必要があったんです。血の犠牲というのは動物犠牲です。動物の血を流す、その血を捧げるわけです。体も捧げますが、血が流されるということが重要だったんです。それによって神様に受け入れられる、神様との関係が確かなものになるというのがこの時代の捧げ物でした。ですからカインもアベルも 礼拝、神様を礼拝するために捧げ物をする場合には動物の犠牲を捧げていたんです。弟のアベルはいつも通り動物の犠牲を捧げました。ところがカインは手を抜いたんです。動物犠牲を捧げるのではなくて、手近にあった作物の捧げ物を捧げたんです。別に神様は野菜嫌いの子供とは違いますからね、野菜はいらない、肉持ってこいっていうことではないんですよ。これは血を流すことによって、本来罪人である不完全な人間は完全な神様と出会うことはできないんです。交わることはできないんです。だから人間の代わりに動物が血を流して死ぬことによって、その罪が覆い隠されて神様と堂々と交わることができるっていうのが、この時代の捧げ物のシステムだったわけですよね。カインはそれ知っていながらやらなかったわけですね。手近なもので済ませた。さらに弟アベルは自分が飼っている家畜の中で最も良いものを捧げ物にしましたが、カインは、彼は農夫なんですが、自分が収穫した作物の中で手放しても惜しくない、良くないものを捧げたわけです。だからカインの態度を神様ご覧になって、別に野菜嫌いではないんだけれども、いやそれは受け取れませんよ、心が正しくないから、だからもう一回やり直しなさいおっしゃったわけですね。神様はアベルのその捧げ物を捧げるという行動をご覧になって、アベルは正しいと、そのように判断をなさったわけです。神様が期待しておられる行動は何だろうと、アベルは考えてその通り実践した。神様の期待に応える生き方をアベルはしたということです。神様は私たちをご覧になって、神様が望む正しい生き方、清い生き方をすることを期待していらっしゃいます。またそうしてくれるはずだと、この人は必ずそうしてくれるはずだと信頼してくださっています。その信頼を裏切ることは神様を悲しませることになりますし、その信頼に応えることが神様に喜んでいただくことになります。私たちは罪人であって不完全です。弱い存在です。ですから神様の信頼を裏切って神様を悲しませるようなことを考えたり実際に行ってしまったりすることはよくあります。しかしそんな時、それに気づいた時にすぐにイエス様の十字架を思い出して、悔い改めてもう一度神様が期待しておられる生き方に私たちは戻っていかなければなりません。そうすると神様は将来この地上に実現してくださる神の国、千年王国とも言いますが、その神の国で豊かな報いを与えてくださいます。神様はこの地上で私たちが行った一つ一つの良いこと、それが誰の目にも止まらないものであったとしても、誰からも褒めてもらえないようなことであったとしても、神様を愛し神様に喜んでいただくために行ったその一つ一つの行いを全部数え上げてくださっているんです。そしてその一つ一つに対してねぎらってくださり、そしてご褒美をくださる。聖書はそのように約束をしています。またそれだけではありません。神様の喜ばれることは何だろうと考えて、そして神様に喜ばれる行いを一生懸命実践していくときに、神様はこの地上でも、死んだ後だけじゃなくてこの地上でも、よりワクワクするような、より価値のある、そういう働きをさせてくださるようになる。その結果、私たちは神様の愛、神様の知恵、奇跡、 神様の導き、その偉大さをより実感することができるようになります。私たちは今以上に神様の素晴らしさに感動することができるようになるわけです。ですから聖書を通して示される神様の御心を私たちは学び、それを実践することを日々意識していきましょう。そして実行するための知恵や力を神様に祈り求めながら実際に励んでいきたいと思います。さてもう一つ意味があると言いましたね。ピスティスというこのギリシャ語の言葉には、私たちが信頼に足る存在だっていうこと、それを保証すると、保証するものという意味のほかに信仰という意味もあるんです。神様への信仰という意味もこのピスティスにはあります。この場合の信仰というのは、私たちが神様を信頼するという意味です。私たちが神様を信頼する、それをピスティスと聖書は読んでいます。今回ご一緒に読んだ聖書箇所6節のところをご覧ください。6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、それだけじゃなくて、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。この信仰と訳されている言葉がピスティス。実際神様は信頼に足るお方です。誠実で正しく慈しみ深いお方です。モーセはイスラエルの民に向かって神様のことを次のように紹介しました。申命記の7-9、申命記7章9節、あなたの神主だけが神であることをよく知らなければならない。主は信頼すべき神であり、ご自分を愛し、ご自分の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。神様は契約、約束を守られる方である。そのようにモーセは言いました。神様は信頼に足るお方ですよ。もし神様が約束を守らない不誠実なお方だったとしたら、どんな素晴らしい約束が聖書の中に書いてあったとしても、別に私たちは嬉しくないし、感動もしませんし、安心できません。神様がね、私はどんな状況の中にあっても、私をあなたを必ず幸せにするよ、どんな悪いものからも私は必ず最後には守り通してみせるよ、どんな問題も祝福に変えるよと約束したとしても、普段嘘ばっかり言ってる神様だったら信用できませんよね。そしたら問題がやってきた時に、いや何があっても大丈夫などという平安を味わうことはできません。信頼に足る存在だ、それには保証が必要なんです。そして信頼を保証するのは過去の行動であるということを先ほど申し上げました。じゃあ神様の過去の行動はどういうものだったでしょうか。神様はこれまでのところ約束なさったことを文字通り実現してこられました。ユダヤ人のクリスチャンで神学者のアーノルド・フルクテンバウムという方がいらっしゃいます。この方がクリスチャンになったのは高校生の頃です。まだイエス様を信じる前にユダヤ人のクリスチャンたちの集まりに誘われたそうです。すると頭にきた。なんでかというと、旧約聖書を使ってイエス様の話をしているのを聞いたからです。イエス様の話をしているから頭にきたんじゃなくて、旧約聖書を使ってイエス様の話をしているので頭に来たんだそうです。 まあ、ユダヤ教徒は新約聖書を認めてませんので、クリスチャンが旧約聖書と言っているものが彼らの聖書です。この旧約聖書は自分たちの書物であると。そのようにユダヤ人たちは考えているわけです。その自分たちの聖書を使って、異教徒が偶像の神であるイエスについて話をしているというわけで、頭にきたというわけです。すると、彼を集会に誘った友達が新約聖書をくれて言ったそうです。一週間これを読んで語られていることが本当かどうかっていうのを判断しなさい。そこでフルクテンバウム青年はこの新約聖書の中の間違いを見つけてやろうと読み進めていきました。そして驚きました。彼のね、新約聖書像、新約聖書に関するイメージというのは、この新約聖書の中にはね、ステンドグラスがきらびやかな建物、教会堂があってね、そこで司祭がユダヤ十字架を指さしながらユダヤ人を殺せっていうふうに命じている、そういう内容が書いてあるんだろうと思ったんだそうです。ところが全然違う。これはユダヤ人の本ではないか。旧約聖書がユダヤ人によって書かれたように、これはユダヤ人によって書かれた本だっていうことにまず気づいて驚いたそうです。そして丁寧に丁寧に新約聖書を読んでいくと、旧約聖書でやがて救い主が現れると予言されているわけです。そしてその救い主はいつどこでどんなふうに、誕生するのか、どういう行動をするのか、どういう死に方をするのか、旧約聖書につぶさに予言されているわけですが、新約聖書の福音書に登場するイエスというこの人物がことごとくその予言を実現しているということに気がついたんです。そうしてイエス様をこのアーノルド青年は受け入れることになったんだそうです。イエス様、救い主に関する予言はことごとく文字通り実現しました。またイスラエル民族に関する約束も次々と実現しています。例えばこの世の終わり、将来ですね、終末時代、この世の終わりにはイスラエルという国が約束の地、まあ今ねパレスチナなんていうふうに呼ばれていますが、その約束の地にイスラエルという国が存在しているよということが旧約聖書の予言から、また新約聖書の予言からわかるんです。ところが紀元70年にローマ帝国によってエルサレムが滅ぼされて、ユダヤ人は世界中に散らされてしまいました。つまりイスラエルという国がこの地上からきれいさっぱりなくなってしまったわけです。通常こうなると散らされた先々でその土地の人々とその散らされた人たちは同化していきます。で、民族的アイデンティティが失われてしまうんです。まして一旦滅びてしまった国が復活するなどというようなことは普通は考えられないことだったわけです。そこで聖書を研究する学者たちも、このイスラエルという国が将来終末時代に存在するというこの聖書の教えは文字通りの教えじゃないと言い始めました。これは比喩的なものだと。たくさんのクリスチャンが天国に行くことができるよっていうことを表している比喩的な、これは約束なんだと言い始めたわけです。ところがどうでしょう。ユダヤ人たちは民族的アイデンティティを保ち続けました。自分たちはユダヤ人であるという自覚を失うことはなかったし、あちこちでひどい迫害や大量虐殺を経験しました。にもかかわらず彼らは生き延びて、1948年あの約束の地に国が復活し、今もイスラエル共和国という形でそこに存在しているわけです。神様が約束されたことはこれまでのところ文字通りに実現してきました。 ということは、まだ実現していない約束や予言も必ず実現するだろうと私たちは信じることができるわけです。神様が信頼に足る存在であるということは、過去神様が約束されたことがどんなふうに実現してきたかを見れば明らかです。神様は信頼に足るお方です。私たちがクリスチャンになったということは、聖書が教えている次のような約束を信じているということです。一つ目、神様が私たちを愛しているということ、それを私たちは信じました。二つ目、神様は私たちの罪を許すとお決めになったということです。私たちは不完全です。神様の前に堂々と出ていけるような本来そういう存在じゃないんです。罪というのは神様を無視すること、神様の命令をないがしろにすること、神様の尊厳を傷つけること、つまりバカにすることです。本来なら神様に呪われて、一瞬のうちに消し去られても文句が言えない存在だった、その私たちの罪をなんと神様は一方的に許すとお決めになった。それを私たちは信じたんです。そして三つ目、その許しのために、救いのために必要な条件は、イエス様が全部代わりに達成してくださったということです。罪は絶対裁かれなきゃいけないんです。神様正義だから。だからイエス様は私たちの身代わりに死んで血を流してくださった。カインとアベルの物語の時に申し上げましたね。本来人間と神様交わることができなかった。だから動物が血を流すことによってその人が死んだとみなしてもらって神様と交わりを回復することができた。でも動物というのは所詮不完全です。私たち人間の代わりになるものではありません。ですから毎回捧げなきゃいけなかったんです。しかしイエス様はたった一度、今から2000年ほど前に十字架にかかって血を流されたことによって私たち全人類の罪の身代わりになってくださいました。この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかったんだ。死んで葬られたけれども3日目に復活して今も生きていらっしゃって私たちを救うことができると私たちは信じたわけですね。さらにそればかりではありません。私たちがクリスチャンになったということは、神様が救いの約束を絶対途中で反故にしない、あれなかったことにするとは絶対におっしゃらないと私たちは信じたということなんです。イエス・キリストを信じて神様の子供になりました。でもその後の行動次第ではね、救い取り消すよと、もう一回ね、家族関係なかったことにするよと、そうじゃないわけですよ。その後も私たちは何度も失敗します。それでもイエス様の十字架のあの血潮の効力は有効なんです。どんなに失敗したとしても神様は私たちをなおも許し、またやってごらんと背中を押してくださいます。それを私たちは信じたということです。私たちはすでに神様が誠実なお方であるということを信じ体験してきたわけです。今も心を開くならば、神様は聖書を通してさまざまな約束を私たちに与えてくださっています。そして確かに神様は約束を守る方だということを、私たちは自分の人生の中でそれを体験することができます。私たちの教会のメンバーでありますある方、今録音してますのでね、ちょっと名前を出すのは控えたいと思いますが、 M さんということにしておきましょうか。この M さんは仕事の都合で持ち家をしばらく使っていらっしゃいませんでした。するとあるお年寄りの夫婦が、 急に、それまで住んでいた借家を出なきゃいけなくなったので、一時的でいいから住む場所を探してると、そういう話をこの M さんたちが聞くわけです。親切な M さんと奥様は、その老夫婦が M さんの亡くなったおばあ様とね、知り合いだという話も聞いたこともあって、じゃあ自分たちが戻ってくるまで、ひとまず1年半の間、家を管理してもらう代わりに家賃なしでその家を貸すことにしたんだそうです。ところがこの老夫婦、あっちこっちからゴミを敷地に集めてくるようになったのです。そしてそれをばらして、金属などはリサイクル業者に売ってるようなんですが、売れない部分やばらした時のその破片、そしてまだばらしていないゴミなどが、その家の敷地を埋め尽くすようになったんです。びっくりした M さんは、片付けるように何度もお願いしたわけですが、片付くどころか週ごとにゴミが増えていくんです。このままだと我が家が粗大ゴミ集積場のようになってしまう、そう考えた M さんご夫妻は、ついに出て行ってほしいと申し入れました。ところがこの老夫婦、片付けるためのお金がないし、この荷物といってもどう見てもゴミなんですよ、この荷物を置いておく場所も見つからないから出ていけないという返答なんです。老夫婦にはお子さんがいるんですが、生活保護を受けていらっしゃるようで、もうどうしようもない、息子さんに頼むこともできないということなんです。困った M さん、弁護士に相談したんですが、弁護士によると、 M さんがゴミの処分費用、もしね、この人たちに出て行ってほしい場合には、M さんの方がゴミの処分費用を負担する、見積もってもらったら200万かかるそうです。そればかりでなく、引っ越し先を探してあげて、その敷金礼金も用意しなければならないという返答でした。親切心から家を無償で貸した挙句、管理してもらうどころかゴミでいっぱいにされて、莫大な経済的負担まで背負わされるという、まあ理不尽極まりない状況に M さんご夫妻は陥ったわけです。ゴミ処分の見積もりに来てくれた業者によると、この老夫婦はこれまでもあちこちで同様のトラブルを起こしてきたようです。ああ、あの人たちですね、この業者さんたち知ってたんです。そしてこれまで家を貸してしまった親切な人たちは、役場や警察や弁護士など様々なところに相談してきたんですが、結局自腹を切って出てってもらったり、ゴミの山を残したまま出て行ってもらったりして、要するに泣き寝入りするしかなかったという話を聞いたわけです。こりゃあもうどうしましょうという状況になって、しかしクリスチャンである M さんご夫妻には希望が残されていました。それは、周り一面八方塞がりの状況になったとしても、上だけは空いてる、祈りという力が残されているわけです。イエス様はマタイの福音書18章でこうおっしゃいました。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。そこで、私たち中通りコミュニティチャーチでは、M さんご夫妻のために礼拝式で祈り、さらに全員で1週間の連鎖祈祷、毎日誰かがこのために祈るというね、この連鎖祈祷を行いました。すると確かに神様は働いてくださいました。連鎖祈祷を行ったその週の土曜日に、 M さんご夫妻が実家に行ってみると、ゴミがきれいに片付いていて、老夫婦はどこかに退去していたそうです。聖書には、人にはできないことが神にはできると書かれていますが、まさにそのような出来事が起こったわけです。私たちが心を開くならば、そして聖書の神様が約束してくださっていることに目を留めて、 神様は誠実な方だから約束を必ず守ってくださると改めて信じ、そして祈るならば、私たちはその約束が自分たちのものであるということを実体験として味わうことができます。第一のポイントで、聖書が教える誠実は人間だけじゃなく神様の信頼に応えるという意味があるということを申し上げました。ではその原動力は何でしょうか。それは神様が私たちの信頼に足るお方だということを何度も何度も体験して得た感動や感謝です。私たちは神様が私たちを愛してくださっていること、最善を行うと約束してくださっていること、そして神様が約束されたことは必ず実現するということを信じました。そして折々にそれが本当だということを体験させていただいてきました。だからこそ私たちは神様の期待に応えたい。神様は誠実なお方だから、私たちも神様の前で誠実に生きていきたい、そのように強く思うようになったのです。まず神様が誠実なお方なんだなということをさまざまな場面で体験してきたから、私たちも神様の信頼に応えたい、神様の前で誠実でありたい、そう願うようになり、また実践してきたわけです。誠実というのは御霊の実です。これまでの学びでも繰り返し申し上げてきましたが、御霊の実というのは聖霊なる神様が私たちの内側に形作ってくださる良い性質です。私たちが結ぶ実ではなく、神様が結んでくださる実です。今回学んでいる誠実もそうです。聖霊なる神様は私たちの内側に住んでくださっています。私たちを人々の信頼に足る存在に作り変えてくださっています。すなわち神様が喜ばれる正しい行い、愛に満ちた行い、清い行いを実践できるようにしてくださいます。そしてそのために必要な知恵や勇気を神様は与えてくださいます。また聖霊なる神様は、私たちが神様の誠実を信じることができるように作り変えてくださいます。神様がくださった約束は必ず実現するという確信、すなわち信仰を与えてくださるということです。そしてその信仰を育ててくださいます。悪魔は神なんか信頼しないように私たちに働きかけます。神の約束なんか信じないように、あの手この手で誘惑したり邪魔したりしてきます。しかし神様のお働きに身を委ねるならば、心を委ねるならば、私たちは神様の約束を信じて平安を得ることができるようになります。以前山口県の牧師のいない教会の方と知り合いになりました。牧師はいないんですけれども、しかしそこで救われた方の洗礼式を行いたいと。でついては増田さん来てくれないかと依頼されたわけです。心よく引き受けさせていただきました。ただ仕事の都合で出発が夜になったので、まず東京まで行って、東京からは夜行で岡山まで向かいます。そこから新幹線に乗り換えて山口県まで行こうというのが当初の計画だったんです。ところがその私の乗った夜行列車の前の電車が人身事故を起こした、まあ飛び込みがあったわけですね。そのために1時間半ぐらい立ち往生することになったわけです。最終的に車掌さんに相談したところ、岡山まで行くその手前のね、姫路で降りてそこで乗り換えた方が確実ですよということを教えてもらったわけです。ところが姫路駅に降りてみると、駅員さんたちがもうあたふたしているわけです。 私と同じように、途中で姫路駅で降りた人たちがもう殺到してまして、乗り換えどこでやったらいいのかみんなわからないので、その駅員さん捕まえていろいろ質問をするわけなのです。その押し寄せる乗客に圧倒されたのか、駅員さんたち右往左往してわめくばっかりで、我々乗客が知りたいそのことになかなか答えてくれないわけです。そんなわけで乗り換えがスムーズにいかず、結局本来乗れるはずだった電車に私を含め多くの乗客が乗れなかった。さらに悪いことに、先方の電話番号を書いたメモを私が家に忘れてしまったので、遅刻の連絡もできず、大変私は気をもむことになりました。それだけに、不覚にも姫路駅の駅員さんたちの対応にちょっとイライラしてしまったんですね。そんな時ふと、これは悪魔の妨害であるという思いが内側から湧いてきました。すると、これからもたれる洗礼式がものすごく祝福されるはずだとも思えてきたんです。ここまでして悪魔が必死になってね、妨害しなきゃならないくらい、あの教会の洗礼式は素晴らしいものなんだなと。そう思うと、あんだけムカムカイライラしていたのが、スーッと収まって、むしろワクワクするような思いにさせられたのです。結果的に約束の時間から遅刻したのは10分程度でした。それだけで済んだんです。そして洗礼式は、私が想像した通り大変感動的なものになりました。神様は私たちを愛してくださっている、そして全知全能であると聖書は教えています。たとえ一時的に嫌なこと、辛いこと、思うに任せないことが起こったとしても、その先には必ず素晴らしいことが待っていると約束されています。なかなか私たち自身はそれを信じることができない時も、聖霊なる神様がそのようにふっとある思いを湧き上がらせてくださり、何かに気づかせてくださり、自分では想像もできなかった、自分では期待することもなかった不思議な力に満たされたりして、神様を信頼し、平安やワクワクするような思いを味わうことができるようになるわけです。ですから私たちは神様に祈りましょう。神様が私の内側に、皆さんの内側に、この誠実の実をますます豊かに実らせてくださるように、神様をますます信頼できるように、そして神様の期待に応えるために必要な知恵や勇気を与えてくださるように、そのように祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、あなたが私たちのために用意してくださっているこの誠実の実を、私たちが今日も明日もこの一週間豊かに味わうことができますように、それによって私たちが平安や感動やまた期待感に満ち溢れ、また他の人との関係がさらに良くなってまいりますように。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。